特集、寄り添い支える、介護職という仕事。超高齢社会となり、ますます必要とされる介護職。その現場は多忙な時もありますが、笑い声が絶えず、皆さん生き生きと働いています。この特集では、寄り添い支える、介護職の皆さんを取材。その仕事の魅力などを紹介します。問い合わせ、介護保険課、電話 297-1018。 写真の説明。広々とした共有スペースに集う9名の利用者さんと介護職員さん。皆さん穏やかに微笑んでいます。写真終わり。誰かの支えが必要になった時の希望。自分や家族が日常生活を送る上で、誰かの支えが必要になった。そのような時に頼りになるのは、介護職として働く皆さんの存在です。彼らは、食事や入浴の介助、リハビリの手伝いなどをしてくれます。日常生活に支えが必要になった時に寄り添ってくれる、介護職の皆さんは、いざとなった時の希望、そのものです。ますます高まる介護職の需要。2025年10月1日時点で、水戸市の高齢者人口は 73,601 人。市の人口の約3割が高齢者です。この数字は年々増え続け、2050年には9万人近くになると推計されています。また、2025年8月時点での市の要支援要介護認定者数は 14,638 人。こちらも2050年には2万人近くになると推計されており、介護職の需要は増え続けていきます。介護が必要かなと思ったら、かかりつけの病院や介護保険課、各高齢者支援センターに相談してください。本人だけでなく、家族からの相談も受け付けています。図、介護サービスを利用するまで。図の説明。相談から介護サービスの利用までの流れが矢印を使って書かれています。順に読みます。相談、要介護認定の申請、認定審査、要介護認定、ケアプランの作成、介護サービスの利用。図、終わり。たくさんあります。介護サービス。介護施設に通ったり、宿泊したり、自宅に来てもらったり、ケアプランに基づいて提供される介護サービスは20種類以上あります。例えば、通所介護、デイサービス。デイサービスセンターで食事や入浴、レクリエーションなどの介護サービスを日帰りで受けることができます。短期入所生活介護、ショートステイ。短期間宿泊して食事や入浴などのサービスを受けることができます。デイサービスを通して自らできることを増やすためのお手伝いを。安住園水戸介護職員、松島ゆかりさん。利用者と関わる時間をできるだけ増やしたい。松島ゆかりさんは15年にわたり介護を必要とする方のために力を尽くしています。松島さんの仕事はデイサービスを利用している方の生活のお手伝い。一人一人の健康状態の確認や、食事、入浴、トイレの介助など、一日の中でやることはたくさんあります。そんな中でも、松島さんが意識していることは、一人一人と接する時間を増やすこと。介護職は常に時間との戦いです。そのような中でも、利用者の皆さんと関わる時間を増やしていきたいんです。そう語る松島さんは、介助している時だけでなく、食事後の清掃作業中やレクリエーションの準備中にも 利用者に温かく話しかけます。今日のご飯は美味しかったですね。体調はいかがですか？松島さんの周りは笑顔で溢れています。できることが増える瞬間を見届けるのが嬉しい。松島さんがやりがいを感じる瞬間は、利用者のできることが増えたとき。松島さんが勤めている施設では、手先の感覚の維持などを目的として、マスコット作りを行っています。ある利用者がなかなか作れずにいたため、松島さんが寄り添い、時には手伝うことで、ようやく完成させることができました。後日、家族から聞いた話では、その利用者はマスコットを家に持ち帰った後、リビングに大切に飾っているのだそうです。松島さんは、はじめはうまくできずに、私たちが手伝いながらしていた作業も、次第に自力でできるようになることもあります。皆さんの役に立てていると実感できるし、この仕事をやっていてよかったなと感じます。と話します。常に利用者のことを最優先に考え、楽しい雰囲気を作りながら、自分でできることを増やす手伝いをしている松島さん。利用者のために今日も明るく働いています。写真2枚。1枚目。共有スペースの机の上で、数名の利用者さんと松島さんが作業をしている様子。2枚目。レクリエーション中の利用者と松島さんたち。写真終わり。松島さんのある日の一日。8時30分、出勤、引き継ぎ、送迎準備、備品準備。8時30分から9時30分、利用者の送迎。9時30分から10時、入浴準備。10時から12時、入浴解除。12時から13時、昼食解除。13時から14時、休憩。14時から15時30分、集団レクリエーション、体操、工作レクなどの解除。15時30分から16時、おやつ解除。16時から16時30分、送迎準備。16時30分から17時30分、利用者の送迎。17時30分、退勤。利用者の声。職員の皆さんのおかげでとても楽しい。90代女性。職員の皆さんは盛り上がるレクリエーションを企画してくれるので、他の利用者ともお話ししながら楽しめます。家にこもっていた時よりずっと楽しいです。いつも優しく接してくれてありがとう。80代女性。現在夫婦で通っています。いつも優しく介護してくれる皆さんのいない生活は考えられません。本当にありがとう。ショートステイ中、突然不安に駆られる夜も丁寧に寄り添う。安住園水戸介護職員、佐川恵里香さん。利用者の性格に応じて、一人一人と向き合う。介護職として働いてみたいと思ったきっかけは、私の祖母にあります。そう話すのは、昨年の2月から介護職員として働く、佐川恵里香さん。祖母が介護施設に入所し、職員や他の利用者の皆さんと、穏やかに楽しそうに過ごしていた様子を見て、私もこの仕事に携わりたいと強く思ったんです。現在、佐川さんはショートステイの利用者のために働いています。健康状態の確認や様々な介助はもちろんのこと、利用者が宿泊するため夜間の対応にも当たります。夜中、急に不安になったり、不穏になったりして声を出してしまうような方も確かにいます。そのような時も、一人一人の性格などに応じて、丁寧に向き合っています。と話します。正解がない。だからこそ面白い。 そのように語る佐川さんは、今でも覚えている出来事があるといいます。ある日、認知症を抱える利用者が、夜中に大声を出してしまうことがありました。研修で学んだ通りの対応をしましたが、一向に改善しません。どのように声をかけても落ち着いてもらえず、無力感を覚えたそうです。この日は先輩からのアドバイスを受けながら対応しましたが、こうした出来事がきっかけで、佐川さんは利用者一人一人の持病やその日の健康状態などをよく見ながら接することを心がけ、対応の幅が広がりました。こうすればうまくいくという正解はありません。しかし、そういったところにやりがいを感じます。と力強く話します。佐川さんがこの仕事を始めてもうすぐ3年。様々な経験を通して日々スキルアップしている実感があると言います。介護福祉士の試験を受けるための研修を終了したので、次は介護福祉士の資格を取りたいです。ゆくゆくは利用者などからの相談を受ける生活相談員という道もあるのかなと考えています。と佐川さん。より多くの介護を必要とする人たちのために働きたいという彼女の明るく前向きな姿勢は、利用者のみならず、施設で働く皆さんにも元気を分け与えています。写真2枚。1枚目。佐川さんが顔を寄せて車椅子に手をかけ、利用者さんと話をしている様子。2枚目。佐川さんが利用者さんに寄り添いながら車椅子を押している様子。写真終わり。佐川さんのある日の一日。9時、出勤引き継ぎ。9時から12時、入浴準備、入浴解除。12時から13時、昼食解除。13時から14時、休憩。14時から15時、集団レクリエーション、体操、工作レクなどの解除。15時から16時、おやつ解除、レクリエーション解除。16時から18時、記録、清掃、理念交換、排泄解除。18時、退勤。利用者の声。職員の皆さんに安心してお任せしています。80代女性。月に2、3週間ほどショートステイを利用しています。ここでお世話になっているおかげで、家に戻った時も家族といい関係が築けています。職員の皆さんとは普段から気軽にお話ができており、いろいろなことを安心してお任せしています。これからもよろしくお願いします。介護の仕事 Q&A。 介護の仕事に興味が湧いたけど、どんな職種があるのだろう。一回体験してみたいけど、できるかな。こういった様々な疑問にお答えします。9. 質問。介護の仕事には、どんな職種がありますか？ A. 答え。様々な職種があって、それぞれに役割があります。介護職員。主に介護施設の入所者に対して、入浴、排泄、食事などの生活全般を援助します。訪問介護員。ホームヘルパー。介護が必要な方の自宅を訪問して、身体介護など様々な日常生活上の援助をします。生活相談員。主に介護施設の入所者の相談や援助、関係機関との連絡調整を行います。看護職員。介護施設の入所者の健康管理や投薬管理、介護が必要な方の疾病の予防や、健康の維持増進を目的とした医療の立場からの援助をします。9. 質問。介護職の給与水準はどうなっていますか？ A. 答え。常勤の介護職員の月額給与、 賞与込みについて、令和5年は32万4千円でしたが、令和6年は33万8千円に上昇しています。出典、令和6年度介護従事者処遇状況等調査。9、質問。介護職を目指すときに支援制度などはありますか？ A、答え。新たに就労を目指す人や再就職を目指す人などに様々な貸付制度があります。また、条件次第で返還が免除される貸付制度もあります。詳細は、県社会福祉協議会ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。二次元コードがあります。介護分野就職支援金貸付制度。対象、介護職員などに就業したことがなく、新たに介護分野で就労を目指す方。貸付額、20万円以内。介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度。対象、介護福祉士の資格取得を目指して、実務者研修施設に在籍している方。貸付額、20万円以内。対象経費、実務者研修受講費、研修にかかる交通費、資格取得のための参考書購入費など、離職介護人材再就職準備金貸付制度、対象、介護の実務経験が1年以上あり、再就職する方、貸付額40万円以内、対象経費、教材、学習費、仕事で必要な被服、用品費など。問い合わせ、県社会福祉協議会、電話 350-8366。 9、質問。まずは体験してみたいのですが、可能でしょうか？ A、答え。可能です。受け入れ施設は、県、福祉人材センターホームページをご覧になるか、お問い合わせください。また、福祉に関する仕事を紹介しているほか、各種イベントも開催しています。二次元コードがあります。受付日時、月曜から金曜日、午前9時から午後5時、祝日、年末年始を除く。問い合わせ、県、福祉人材センター。電話 244-4544。 介護職の魅力を知ってほしい。チースケヤング。チースケとは地域の助っ人を略した言葉。市では NPO 法人地域の学校と共同で高校生に介護の仕事に触れてもらい、介護職の魅力ややりがいを感じてもらう取り組み、チースケヤングを行っています。参加者は、介護に関する講座の受講や、介護事業所との交流会を経て、介護施設で実際の業務を手伝います。チースケヤングについての動画はこちらから、二次元コードがあります。白くて丸い顔、右の拳は斜め上に突き上げて、黄色いスカーフをなびかせているイラストがあります。レポート。介護の仕事、体験してきました。写真。水戸南高等学校1年、島崎智香さん。水戸商業高等学校1年、木村心さん。写真の説明。手にマスコットを持ち、微笑んでいる2人の写真があります。写真終わり。チースケヤングとして、今年度は延べ23名の高校生が介護施設や介護サービス事業所に手伝いに行きました。今回、8月に介護事業所、安住園水戸に行った2人に密着。実際の仕事を体験した感想を伺いました。様々なボランティア活動に挑戦したいんです。 そう語る二人は、それぞれの高校でチースケヤングの案内を見て参加することを決めました。最初は利用者の前で少し緊張した様子の二人。そんなに緊張しなくていいよ、と利用者の皆さんが笑います。安心したのか、二人の表情も少し柔らかくなりました。この日二人が参加したのは、利用者の皆さんと触れ合うレクリエーションの手伝い。マスコット作りでは、ハサミで形を整えるのを手伝ったり、パーツをつなげたりして、一緒に作成しました。とっても可愛くできたわ。完成したマスコットを見て、利用者の皆さんは大喜び。その表情を見て、二人も嬉しそうな笑みを浮かべていました。その後に行った、お手玉を使ったカルタ取りのゲームも大盛り上がり、カルタの場所を教えたり、読み手になったりして、利用者と楽しく交流することができました。二人とも、チースケヤングに参加して、初めて介護サービス事業所の中へ入りましたが、そこで二人が目にしたのは、介護職員の皆さんのスキルの高さ。皆さん利用者をスムーズに抱き上げてお風呂に入れたり、作業中も利用者の方と途切れなく会話したりしていて、すごいです、と驚いていました。これまでは介護職の具体的なイメージを持てていませんでしたが、今回体験してみて、介護職への理解が深まり、結構楽しいんだな、と感じました。と話した二人。介護職の魅力と、やりがいに気づいた時間となりました。レクリエーションで作ったマスコットや、カルタ取りのゲームの様子の写真があります。